Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということでブライトビットブラザーズステージ78です。
はい、ありがとうございます。78ですかもう。
そうですね。今回のテーマは2本立て。
やった。
マジックジョン＆エスパードリーム。ですね、はい。今回も映画館のなんか日本立てっぽいタイトル
ですね。
になってきてますけれども、ね、さてどうでしょうか、これ聞いてる皆さん、
どう
ピンときてるんでしょうか。
ですか。いや、エスパードリームはドってなってるんじゃないですか。
そうですね。エスパードリームはまあそこそこメジャーかなと思うんですが、実はこのマジックジョンの方、私全く初耳で、
はい、
長谷川さんに聞いてから調べて画面を見ても全く分かりませんでした。なのでこちら非常に楽しみなんですけど。
そうですね。まあ今回エスパードリーム話したいなと。川崎さん好きじゃないですか。
あ、はいはい。
ね、うん。ってなって、じゃあ日本立て何がいいかな、関連するのもエスパ冒険隊とかいろいろ考えたんですけど、マインドシーカーとかね。
はいはい。話すことあんの？
そうそうそうそう、うん。なかなかエスパー縛り厳しいなと思って。
そうですね、う
ん。はい。まあ、似て非なるものということで、ちょっとマジックを。
なるほど。魔法ね。
はい。
超能力と魔法ってことね。
はい。
うんうんうん。なるほどね。いや、今回はですね、なので、この2本立てなんですが、
はい。
マジックジョンは私がわからないんで、
はい。
いろいろ突っ込むことになると思うんで、その辺は長谷川さんのフォローをよろしくお願いします。はい。
わかりました。
ということで、今回もよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
Days of Life with Games.Brightbit Brothers.
マジックジョンはですね、
うん、
1990年9月28日。
おお、90年代のゲーム。
はい。なので、もう、スーファミ発売の2ヶ月前ぐらいのゲームなんですけど、
うん、
ファミコンのゲームに。
うわ！じゃあ、ファミコン後期ね。
はい、もう後期です。
すごい。メタルスレーダーグローリーとかが出る頃かな、じゃあ。
あれ、どうなんですかね、もうちょっと。
あれ、だいぶ最後やったと思いますよ、あれ。
はい。後期は、やっぱりマシンパワーを引っ張り出せているので、
うん、そうですね。
なかなか名作がね、うん、多いんですけど、
そうそうそう、
同時に隠れてしまうということで。
確かにね。うん、
マジックジョンは隠れ良作ぐらいかな。
いやー、隠れてますよ。全然ほんと知らなかったですもん。
はい、
うん。
なんですけれども、うん、出しているのはですね、
うんうん、
ジャレコです。
ジャレコ？
はい、ジャレコ。
へー。
で、ワギャンシリーズとかの、
はい。
おっきいカセットあるじゃないですか。
あるあるある。
マジックジョンも大きいカセットです。ラグランジュポイントとか、ね。
ってことは容量も多いってことですか？
多いのかな？ 2 メガロムカセットみたいに言って売ってたような気が。
そうか、そうか。はぁ。
しますが、うんうん、めちゃくちゃ多いってほどではないですけれども、
ね、う
ん、ジャンルとしては横スクロールアクションになります。
うん、なるほど。
ファミコン当時ね、うん、いっぱい出ていた横スクロールアクションの一つなんですけれども、うんうん、制作陣の中に一人ちょっと特徴的な方がいらっしゃって、沢和夫さんっていう方なんですけれども、
はい、
この方はクニオくんシリーズの音楽を担当されている方なんです、ね。
ああ、そうなんですか。
はい。という、まあマジックジョンなんですが、
いきなり音楽の人の話。まあ音楽もいいんでしょうね、じゃあね。
はい、音楽もいいです。
うんうんうん、
どうでした？見た目、妖芸に見えませんでしたか？
ああ、確かに言われたら妖芸。でもね、妖芸というよりはすごく丁寧に描かれたグラフィックだなと思いましたよ。
なるほど。
うん。見た目綺麗だなって思いました。
はい。すごく綺麗なんですけど、
うん、
ちょっとね、なんかバタ臭い感じがあって、
ああ、そうですか。
はい、うんうんうん。90年代の流行りとは、
あ、そっかそっか。
全く違う。
そうか。90年代って考えると、確かにちょっとレトロな感じは。
うん。
でも、その、クオリティ的には後期って感じでしたよ、やっぱり。
はい。
うん。
非常に高いんですよ。で、
うん、
物語の主人公がジョンなわけですけれども、
はい、うん、そうですね。これで主人公ジョンじゃなかったらちょっとびっくりするけど、う
ん、そこは大丈夫なんですが、
うんうん、
アメリカの平凡な少年っていうことになってるんですよね。 だからやっぱり設定をアメリカにしているので、
うん、
しかも舞台が遊園地っていうことで、
ほうほう、
ちょっと独特な絵になっているんですが、
うん、
その主人公のジョンがですね、
うん、
遊園地で披露されているスーパーマジックショーっていうのがありまして、
うん、
そのマジックをやっているミスターポンっていう方の大ファンになってしまったということで、
うんうん、
オープニングで弟子入りしますと、ゲームスタート前のね、
うんうんうん、
映像で、
うん、
俺弟子になるっていう彼女のユウっていう女の子に言って、弟子になったはいいものの、
うん、
ポン先生曰くマジックを使うには体力が必要ってことで、毎日運動ばっかりさせられると、
へ、
なかなかマジックを教わることができないっていう、
なんかベストキッドみたいな、うん、
そんなある日ですね、
うん、
ジョンとユウが突然正体不明の怪人たちに襲われると。
急展開やな。
はい。でガールフレンドのユウがさらわれてしまった、
うん、やっぱりか、
うん、
さらわれるなヒロイン。
ユウを助けるために、
うん、
ジョンはポン先生から教わったマジックを武器に戦うっていうことで。
教わってないやん。
はい、おかしいですよね。
ちょっと待って待って、間に何かあったのそれ。
ちょっとファミコンカセットからは読み取れない。
なるほど、
行間があるのかな。なるほど、ね、はい、
うんうんうん、
というわけで教わることができないと言って始まるんですけれども、スタートボタンを押したら、うんうん、ジョンはもうマジックを12種類も覚えているということで。
やっぱ才能があったよな。やっぱり。やっぱりな。
はい。ポン先生からマジックを教わって、それを武器にするということで、操作は十字ボタンで移動です。
うん、
まあ、左右の移動と、
うん、
上はジャンプしなくて、ジャンプは A ボタン。
うん、はい、
十字キーの下でしゃがみます。
ほうほう。
で、B ボタンでショット。
うん。
念弾を打ちますね。
かっこいい。うん。
なので、アクションシューティングって言った方が伝わるかなと思いますね。で、この念弾なんですけれども、
うん、
ボタンを押し続けることによって、3段階までパワーアップするという、溜め打ちができるタイプですね。
おお、いいですね。
うん。ただ、溜めてる途中でジャンプしてしまうと、
うん、
ジャンプと同時に念弾を打っちゃうんですね、ジョンは。
へぇ、
そう、溜めたまんまジャンプしてくれないんですよ。うん、
そうなんや、
うん。
ちょっと不自由ですね。
そうなんです。ここはちょっと特徴的で。
そうですね。
はい。で、じゃあ、得意のマジックね。
うん、
どうやって使うのかというと、
うん、
上と B ボタン、
うん。
十字キーの上は、そのためにあるんですね。B ボタン、ただ押すとショットなんだけど、うん、上押しながらだと、
なるほど。
マジックを使うんですが、うんうん、マジックもいっぱいあるので、
そうですね。
スタートボタンでマジック用の選択画面を開いて、
お、
選んでおきます。これを使う。
ははは、なるほど。
まあ、その時ちゃんとカーソルを合わせた後に、ボタンを押してセットしとかないといけないんですけど、これが最初の頃結構忘れるんですが、
うんうんうん、
これで設定してあるものを十字キーの上を押しながら B ボタンで発動という。で、ヒットポイントとその横にマジックゲージがありまして、
うん、
魔法によってで、消費数が違うんですけど、このマジックゲージを消費して、魔法を使うというわけで、
うん
うんうん、使いたい放題ではありません。
なるほど。
はい。で、どんな魔法があるかというと、
うんうんうん、
大きく分けて3つあるんですけど、
うん、
ライフマックスアップっていうものと、ライフミニマムアップっていうのがあって、
うん、
まあ、全回復と、まあ、半分回復みたいなやつかな、
うん、
っていう回復があります、
は
あ
は
あ
は
あ。なので、ゲーム中に任意で回復できるんですよ。
うん、おー、いいじゃないですか。
はい。なので、そんなに難しくない。
なんか難易度は低そうですね。
そうです。
うんうん、
そこまで難しくないっていうのが、これでわかると思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、あと攻撃系のマジックもありまして、
うん、
ファイヤー、ウォーター、ウィンド、ストーンってなるんですけど、
うんうんうん、
この4つは全部属性が違うだけで全画面攻撃、うん、ボムみたいなもんです。
ああ、なるほど。
演出が違うだけで
、
効果としては全部一緒です、
うんうん。
で、それとはちょっと離れたところの攻撃系で金縛りっていうのがあって、
うんうんうん、
まあ、いわゆるタイムストップですね。ジョンだけが動けて他の人たちは止まってるっていうのができます。これらもいつでも発動できます。ちゃんとセッティングしておけば。で、あと変化系っていうのがあって、ライオン、ホーク、フィッシュってありまして、この名前がついてると、もういかにもライオンになるんじゃないかって思うかもしれないんですが、
思いますね。
ライオンの特性を持った変身ヒーローみたいな見た目になります。
あ、変身はするんですね、一応ね。
はい、はい、
うん。
でも全部人型です。で、ライオンはですね、
うん、
ジャンプ中無敵で、
うん、
その念弾がですね、
うん、
すごく短いけど、5発分ぐらいのパワーがある、鍵爪 ってことだと思うんですけど、その短いショットになるんですね、っていう変化をします。見た目も全然なんかモヒカンっぽい縦髪がついててなんか全然違う変身ヒーローみたいになるんですけどっていうのがライオン。ホークっていうのは、まあ、羽がついてて、ジャンプの代わりに浮くんですね。だから押した分だけ上がって、ボタンを離すと下がるんで、ちょっと操作系が変わるんですけれども。
なるほど。
で、弾の代わりに、多分ブーメラン。すごくちっちゃいから。なんとも言えないんだけど、なんかブーメラン状の。
じゃあ、撃ったら戻ってくるってことですか？
でっかい枝豆みたいのをぽいぽい投げるんですけど、戻っては来ないんですけど。
ああ、そうなんや。
はい。っていうのが、ホーク。見た目これかっこいいんですよ。なんだろうな、ウィングマンみたいな感じ。
ああ、なるほど。
ああいうこうピタピタスーツで、
あ、いいですね。
羽生えてて、顔のところだけはちょっといかついみたいな。
かっこいい。
うん、かっこいいんですよ。ライオンもかっこいいですけど、で最後のフィッシュなんですけど、これは、
魚ですよ。
はい、半魚人みたいになって泳げるっていう。あ、
そういうことね。
タイプなんですけど、でこれだともまた違う変化系で、見た目変わらないんですけど、一定時間無敵になる。っていう。
あ、いいじゃないですか。
無敵ってマジックもあります。これら、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 か。これがですね、最初から使いたい放題。
すごいじゃないですか。パワーアップとかないんですね、じゃあ。
ないんですよ。
すごい、思い切ったな。
もう、ファミコンのゲームなんでね。もう本当これだけのゲームです。で、近いゲームっつったら、ロックマンとかになるのかな。
私も実は見たときに、ロックマンやなと思って。ただ、もちろんロックマンよりちょっと新しい感じはしましたね。やっぱこう、機動力自体はロックマンよりはあるなと思って見てました、
ね。あ、そうですね。そうですね。で、まあ、ゲームとしては全5面っていうことで。
ああ、そうなんや。そんな長くないですね。
そうなんですよ。カセットでっかい割にね、ボリュームもちょっと、まあ少なめといえば少なめなんですけど。
なんかその一番の特徴的なもんは？
一番の特徴はやっぱり魔法が自由に使えるっていう、その戦略性の幅じゃないですか、ね。
ああ、そうか。もう最初からそれだけ選べるってね。普通なんか、それこそロックマンだとするとね、その面のボス倒すと使えるようになるとかね。
そうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。そのね、特徴としては、敵を倒しても一切いいことがない。
なんかパワーアップアイテム出すとか。その辺は全部魔法で賄うって
そういうのがないんですよ。そのね、普通倒したら、まあ、せめて得点が入るじゃないですか。
確かに。
で、一定点になったら残機が増えたりするじゃないですか。
はい。
ないんですよ。
得点ないの？
得点ない。
じゃあ、本当にそのステージクリアを目指すってこと？
そうそう、そうなんですよ。だから、突き詰めていくと、敵倒さない方がいいです。
あ、もう避けて進んでいく
方が。そうそうそう。倒してもだって何もいいことないから。
珍しいというか、なんか不思議ですね、
その。不思議ですね。そう、せめてね、減った MP が回復するものを落とすとか、
あ、なるほど、確かにね。
まあ、それこそヒットポイント回復アイテムを落とすとか、してくれれば倒す意味もあるんですけど、それもないし点も入らないから、まあ、本当にないんですよ、倒す理由が。
そのゲームの目的はステージクリアってことですか、じゃ
あ。そうです。なので、面構成としては5面中の、低距離進むと、だいたい中ボスが出ます。
あ、やっぱボスはいるんや。はい、あ、よかったよかった。これでボスもいなかったら大変やな。
そうですよね。で、まあ、ボスを倒して、あ、中ボスか、倒して、ある程度進むと、そのステージボスが出ます。
あ、中ボスとボスがいるんですね。
はい。で、これも全然ポッドキャスト向きじゃないんですが、これらのデザインがめちゃくちゃサイケデリックで特徴的です。
出た。いや、確かにね、画面見る限りちょっとビビッドな感じしますよね。
そう、ビビッドなんですよ。その特に大ボス、その面のボスが、すごいでかいんですね。
はい。
で、背景を一切なくして黒にして、もうほとんどのパワーを、ボスに振ってるんですよ。
ああ、そういうことか。
だから、めちゃくちゃ書き込んであって。
はいはい。グラディウスみたいな感じやな。
そうそうそう。で、気が利いてるのが、ボスのエリアに行くと、まあ、地面があっ って、ボスが出てきて、うん、その地面の下のあたりに、ボスのヒットポイントゲージが出てくるんですけど、
う
ん
う
ん、これがですね、ボスの顔アイコンなんですよ。
あ、
顔アイコンが10個ぐらいバーって並んで、ある程度ダメージ与えるとちっちゃくなって、もっと与えると消えてっていうゲージなんですよ。
凝ってるな。
そう。これがね、毎回ボスの分だけあるんです、これ。
凝ってるな。なんでそんなとこ凝ってんのやろ。
そう。だから、
不思議。
このマジックジョーンかなりビジュアルに凝ってるゲームで。
いや、確かにね、それ感じますよね。
はい。
うん。
そうそう。その、キテレツでサイケデリックな敵キャラクターがまず特徴の一つ。で、魔法なんですけれども、
はい、
攻撃系が4種類あって、すべてボムですって言ったじゃないですか。
はい、
金縛り以外の4つは、はいはい、
うんうん。
それがね、結構凝ったアニメーションの全画面攻撃をするんですが、
はい、
それが4種類あるにもかかわらず、
はい、
面によって演出が全く違うもんになるんですよ。
え、専用に用意してるってこと？
そう。
え、すごいな。
うん。で、まあ、最初は岩のトゲみたいのが飛んでくだけっつっても、それでも結構派手なんですけど、ファミコンっていうスペック考えればかなり頑張ってるんですけど、はいはい、後半面でストーン使うと、
うん、
岩の顔みたいのが4つ画面の中央に出てきて、そいつらが口から石粒で吐くんですよ。ブワーって。あ、
じゃあ全然違う技になる。
全く使い回してない。
それすごいですね。
そうなんです。これをファイヤー、ウォーター、ウィンド、ストーンでやるんで。
すごいな。
うん。だウィンドってどんな魔法のイメージあります？
まあ風がこう吹いて、
うんうん、
竜巻とか。
そうそうそうそうそう。
うん、
だから最初は、そのちっちゃい竜巻が画面中にブワーっと出てくる感じなんですよ。
うんうん、
なんですけど後半面でウィンド使うと、
うん、
おっさんの顔が出てきて。
出た。
口から。
北風と太陽や。
そうそうそう。ブーって吹くんですよね。
それあれじゃないですか、その、ステージが進むたびに主人公がパワーアップしてるっていうのを表してるんじゃないですか。
そうかもしれないです。
魔法がだんだん強くなってってるんじゃないですかね。
かもしれないです。
強力になってる。
うん。ただその凝りようなんですよね。
なんかデザイナーが余ってたんですか？なんか、グラフィックだけめちゃくちゃ力入ってるような感じがしますけど。
いや、どうなんだろう。
ね。
そうなんです。
へ
え。そこら辺が特徴ではあるんですけど、
うんうん、
ただその、いかにもネタゲーっぽい話を今してますけど、
はい、
操作性は悪くないというか。
そうそう、見た感じね、すごくこう、うん、レスポンス良さそうな感じでしたけどね。そうそう。
なんか見た感じ、触りたくなる楽しそうな動きするじゃないですか。
うん、わかる、うん。
あれ、遊んでみても期待裏切ることがなくて、ただちょっと敵が、強いとか一部のボスとかが攻略がかなり難しいので、
うん、そもそもねその戦ってるやつはあれですよね、ヒロインをさらったやつらなんですよね。何者なんですか、それ人間なんですか。
聞きたいですよね。
聞きたいよ、そらだって、うん、
一面で、
うん、
見知らぬやつらに優が、
はい、
彼女の優がさらわれて、
うん、
しまったんですけれども、
うんうん、
一面の最後で助けることができますと。
え、
はい、
目的果たして
だけど、ユウと一緒にいたユウのお父さんがさらわれている
。ああ、今度、ああ、そうか。
はい。目的はユウじゃなくてユウのお父さんだった。
なるほど。普通、逆な気もするけど、まあまあ。うんうんうん、なるほどね。
あの、天才科学者のお父さん。
ああ、そうか。そっちを、
はい、
悪いことしようとしとるわけやな。はい。
で、こうやってどんどん進んでいくんですけど、
うんうんうんうん、
途中途中で、その情報を与えてくるのがですね、
うん、
ポン先生なんですよ。マジック師匠の、ミスターポンなんですけれども、うんうんうんうん、こいつら誰なんだろうっていうのが、余命に入るときにわかるんですけど、
う
ん、ポン先生曰く、地底人だって言うんですよ。
人間じゃないんや、じゃあ一応。
そう。
うーん、
特徴的なね、
うん、
中ボスが、
うん、
中ボスでもないのか、あいつは。ちょっと強い雑魚が、
うん、
鍵爪をつけたアーマーの、リーゼントのグラサンの人です。
どういうこと？要素多いな。
あと、どう見ても、
うん、
タモリさんの、下のバネがトゲになっている、ホッピングマシンに乗ってるやつとか。
みんなグラサンしてるのね、じゃ
なんかしてますね。
やっぱあれでしょ、地底人やから、
そう、そこです。
気に弱いってことですね。
さすが、気づいてしまいましたね。そう、そう、地底人なんですよ。やけにグラサンしてるなと思ったら。
そういうことか。
地底人なんですけど。
じゃあ、一応ちゃんとコンセプトはあるんですね。
そう。あとね、すんごい気持ち悪い やつが、もうとにかくいっぱい出てくるんで、ぜひ画面を検索してほしいんですが。そうですね、
ちょっと見てみます。はい。
はい。で、余面が、地底帝国にじゃあ乗り込んでって助けるぞっていう流れになるんですけれども、はいはい、この地底帝国の人たちを先導している人がボスなんですけれども、
うん、
まあ、そういう情報をポン先生が教えてくれるんですけど、なんでポン先生そんな詳しいかというと、
うん、
地底帝国から脱走してきた人なんですね。
あら、出身地底帝国。
そうです。
あら、通りでマジック使えるわけや。
全然グラサンしてないんですけど。
いや、だから慣れたんでしょ、そこは。
慣れたんですか。まあでもすごい、あの、アニメーションで目パチパチしてるんで、まだちょっと目がシュパシュパしてるのかもしれないですけど。で、まあごめんで、その、地底帝国を先導しているボスを倒すと、
うん、
その地底人たちが、まあ、その自分たちの国に帰っていって、だっていうことで、
なるほど。
で、ポン先生は追い出された地底帝国へ、
うん、
私も帰るわっていうことで、
うん、
あ、今ちょっとポン先生女性かなって思ったかもしれないですけど、
うん、
お姉です。
ああ、そうなんや。
はい。
そういうキャラ設定いるんかな。お
ー、どんなボスよりも、
うん、
ポン先生の顔が一番濃いですね。
面白いな。
すごい濃いんですよ、ポン先生。これもね、ぜひ検索して。
なんかところどころにちょっとこう引っかかるものがありますね。
ありますね。
うん。
はい。なんですけど、
うん、
ゲームは普通に面白くて、操作性が良くて、うん、難易度も程よい。ちょっと最終面の中ボスが、
うん。
めちゃくちゃ強い。
なるほど。
けど。
これ、ちなみに長谷川さんはそのゲーム当時遊んでたんですか？
これはですね、僕が当時は全く知らなくて、
はい。
レトロゲームを、
うん。
ちょっと先輩からいろいろ教わってた時期があるんですよ。
レトロゲームを教わってた。
そうそう。なんかね、果たしすぎぐらいの頃かな。
修行してたんですか？なんか。
あの、なんかね、急に、ヒットラーの復活を貸してきて、
おー、
長谷川これ知ってるかって言われて。
名作じゃないですか。
そうなんですよ。
うん、
知らないです、つって、
うん。
面白いぞって言われて。
いい先輩じゃないですか。
借りてやったんですよ。
うん、
で、ヒットの復活めちゃくちゃ面白いじゃないですか。
面白いでしょ、
うん、でこれ一回話したいとは思ってるんですけど、うんうんうん、まあ、いや、めっちゃ面白かったです。ただ、最終面だけがクリアできませんみたいな返したんですけど、
うんうんうん、
その後いろいろ教えてくれたり、貸してくれたりしたんですよ、
うんうん。
それが前も言ったかもしれないですけど、その、僕のレトロゲームブームの第一期のタイミングなのかな。
うん、
その頃に教わったゲームですね。
なるほど、
うん。
じゃあ当時ではないけども。
はい、ちょっと遅れて。
最近でもないんですね。
でも最近、レトロフリーク買ったから、
うん、
買ったんですよ、
うんうんうん。
当時は借りたんだけど、
うん、
全然クリアできなくて、
うん、
でも面白かったなと思って、
うん、
まあ何ヶ月か前ぐらい買ってたんですね。
う
ん
う
ん
う
ん、で、まあエスパードリームとってことだから、
うんうん、
引っ張り出してきたついでにやって、ってみたんですけど、
うん、
まあ今はね攻略動画があるから、
ああそっかそっか。
さっき言ったもうどうしても超えられなかったボスの攻略方法が分かったので、当時はさっぱり分かんなかったんですけど、うん、クリアしましたね。
おおすごい。
うん。だから一応最後までどういうゲームなのかっていうのは分かってるっていうことなんですけど、
なるほど。
面白かったですよ。そんなプレミアついてないですしねこれ。
あそうなんですか、うん。なんか隠れた名作っぽい感じですけど。
そうなんですけどね。
うん、
大した値段になってないですね、
うんうんうん、
なのでまあどこかで見かけたらぜひ遊んでみてくださいという感じで
わ、はい、かりました。へえ、はい、これでもね本当グラフィック的には見た目結構綺麗なんで、
うん、
興味ある方ちょっとね検索して
最終面なんか本当綺麗ですよ
ねえ、うん、なんかびっくりしました。全然知らなかったんで、あ、こんなゲームがあるんやと。
え、ジャレコっていうのがまたわかんないですよね。
そうですね。
うん、
Brightbit Brothers。
エスパードリームはですね、1987年2月20日にファミコンのディスクシステムで、
はい、
コナミが発売したゲームですね、
うん。
こちらね、最近遊ぼうと思うと、
うん、
バーチャルコンソールかな。
そうですね。
あの、2007年にね、
うん、
携帯電話向けのコナミネットデラックスっていうところで、
うん、
コナミ名作シリーズ第11弾として、アイアプリとして配信されたっていう、アイアプリです。
11 チータン。
で、これがまあ初移植というか。
あ、そうなんですね。うん、
で、その後、2007年同じ年に Wii のバーチャルコンソールで配信された。
はい。
で、さらにその後2013年に Nintendo 3DS で配信。
はい。
で、2015年に Wii U のバーチャルコンソールで配信。
はい。
ということで、Nintendo のハードでは結構遊べるようになってますね。
うん、うん。
で、これはやっぱり一部で人気のあるゲームというのは、やっぱメーカー側も分かってるんだな、という感じなんですけども。で、続編がね、一応出てまして。
はい。
1992年6月26日にエスパードリーム2新たなる戦いっていうのが、
はい。
ファミリーコンピューターのカセットとしてね、
はい。
発売されてるんですが、こちらは配信や移植はされていない。リメイクもされていない。
うん、そうだ、これも確かでっかいカセットですよ。
うん。
ね、エスパードリーム2でかいから、今回は。
これ結構レアなんじゃないですかね。一切出てないってことは。
でっかいカセット2本立てですね。
まあ、コナミのでっかいカセットは容量すごそうですね。
本当なんか、うん、音源のなんかチップとか積んでそう。
そう、FM 音源チップとか積んでそう。うん、でね、このゲームの最大の特徴はですね、
うん、
独特の世界観、
はい、
タイトルエスパードリームということで、うん、主人公は超能力が使えるということで、それを使って戦っていくという感じなんですが、
うん、
このドリームね、
うん、
夢ですよ。
そうですね、
超能力者の夢、
うん、
お話全体が本当になんか夢みたいな話なんですね、これ、
うんうんうん、
じゃあストーリーをちょっと説明しましょうかね、
はい、
とある美しい世界のある村が、
うん、
も
う
この辺がぼんやりしてるんですけど邪悪なナルシス族に吸収された、
うん、
ナルシス族の長ギーラ・サウザンは部下の魔女ゲルゾニアに村長の娘アリスを誘拐させ、
はい、
娘と引き換えに村を譲渡するように要求する、
うんうん、
困惑した村長は村一番の物知りであるスコットおじさんに相談、
うん、
スコットおじさんは時間と宇宙を超えた別の世界に超能力を持つ少年がいる。
はい。
彼ならアリスを救出できるであろうと述べた。
めっちゃ物知りですね、スコットおじさん。
すごいです。時間と宇宙を超えた別の世界のことを知っている。
ね
え。もう完全にスコットおじさん自身が超能力者です。
そうですね。
そして、アリスの妹、ロッティが村長の使いの者として、世界に一人だけの超能力少年である主人公のところへ来たのであった。だというのがストーリーですね。
ああ、
で、この主人公が自分。
一人か。
だから、相当レアな能力ということですね、
うんうんうん。
仲間いないですから。
はい。
パーティーっていう概念一切ないですね。
確かにないですね。
うん。まあ、これがストーリーなんですけども、
はい。
ざっくりゲーム内容を言うとですね、
うん、
村で情報収集し、アイテムを集め、ボスを倒して、謎を解くっていうのが、まあ、ざっくりとしたゲーム内容。
ジャンルは何になってるんですか、これ。
アクション RPG かな。
ああ、確かに、
うん。
うん。
でね、当時ファミコンのロープレイヤーアクション RPG っていうのは、
うん、
大体が剣と魔法の世界だったんですよ。
そうですね。
ところが、このエスパードリームは、
うん、
エスパね、超能力者というものと、うん、SF タッチのね、世界観というか、
うん、
能力を持ったキャラクターが、うん、童話的な、
そうですね。
ファンタジーな世界で、
うん、
活躍するという、なんか、不思議な世界だった。
そう、すごい、こう、メルヘンというか、パステル調の色使いですよね。
なんか絵本の中に入ったみたいなね。で、それがやっぱりね、印象に残ってるゲームだと思います。うんうん、皆さんね、はい。で、じゃあ実際どう戦うかというと、
うん、
主人公は銃を撃ちます。これがね、
急に、
これね、不思議なんですよ。もちろんね、超能力も使えるんですよ。
使います。使います。う
ん、サイコキネシスも使えるんですが、メイン武器は銃なんです。
そうですね。
ここら辺のそのバックボーンは一切明かされてないので、
確かに銃
主人公が元から銃を使えたのか、
うん、
この世界に生きて使えるようになったのかはわからないんですが、
うん、
その、まあ、当時ね、別に何も気にせず、
はいはいはい、
遊んでたんですが、改めて設定見ると、これなんで銃撃ってんやろうと思って。
確かにね。
その、手からね、なんか超能力で弾飛ばしてるとかならね、
はいはい、
わかるんですけど。
うん、
これ明確に銃撃ってるんですよ、これ。
撃ってますね。
うん。
だってお店でピストル買う。
そうなんです。
ことできます。
この辺も独特というかね、独特の世界観というよりは独特のプランナーの人がいたんじゃないかなって気もするんですけど。でね、ゲーム画面は上から見下ろしたトップビューで、
はい。
いくつか村と呼ばれるものがあって、
うん。
それに対してワールドっていうね、フィールドですね。
はい。
が存在してると。
うん。
で、村では住んでる人とね、話して情報を得たりとか、
はい、
お店で買い物したりとか、セーブができるようになってると。
うん、
で、このワールドの方には敵が出てきて、
うん、
そこにボスがいて、そのボスを倒すことが目的になってます。
うんうん、
でね、これ、普通のロープレイだと、村出ると、敵のいるフィールド画面になるんですけども、
うんうん、
このゲームはですね、村の中にある建物がいろいろなワールドにつながってるんですね。
そうですね。
なので、村の外がないんですよ。
ああ、確かにない。ワールドマップ的なものがない。
ないです。
うん、
で、村の中にある建物に入ると、いろんなワールドに行けて、そのワールドにはなんかフィールドマップ的なものあるんですけど、
うん、
その村が存在している外の世界は見たことないんですね。
うん、
これもなかなか独特かなと、
うんうん。
で、ゲーム始まって最初の村。
はい。
これいきなりね、高レベルのワールドに行けるんですね。
ああ、そうですね。すべてのワールドへの扉がありますもんね。
はい、
うん。
で、サクッと入っちゃうと、
うん、
いきなり敵めっちゃ強いんですよ。
うん、
すぐやられるっていう、
うんうん。
ただ、これはちゃんとですね、村人に話を聞くと、
うん、
一番最初はここに行けよと、
うんうんうん、
教えてくれるんで、
うん、
これはゲームが悪いわけじゃないです。
うん、
自由度です、これは、
うん。
いきなり強いとこ行ってもいいよと。
確かにね。
ただ、難しいよっていうね、
うん。
まあ、アクション RPG なんでね、ある程度テクニックでカバーできますから、
はい、
いきなり難しいとこ行っても、ちょっと無理してレベルサクッと上げたろうかと、思ったら、うん、簡単にやられます。
めちゃくちゃ強いですけど、
ね。はい。めちゃくちゃ強いし、自分めちゃくちゃ弱いですから、最初。
うん。
なので、しっかりレベルを上げるゲームです、これ。
そうです。
いわゆる、
うん。うん。
そのアクション RPG だからといって、テクニックでカバーできるなんてことはないです。
ないですね。
もうちょっと強くなればね。
うん。
多少はできますけども。
うん、うん。
最初はしっかりと最初のワールドでレベルを上げるようにするんですけども。
うん。
まあ、このレベル上げるところがですよ。
うん。
まあ、結構厳しい仕様になってまして。
はい。
最初のね、レベル上がる経験値が100なんですよ。
うん。
100経験値貯まるとレベル最初上がるんですけど。
はい。
序盤の敵倒してもらえる経験値が1。
あ、そんなでした
か。から2、3。
お
ー。多くて10。
多
くてね、これで銃もらえる敵ってなかなかいないし強いんですよ、
うんうんうんうん、
なのでレベル上げも結構大変。
まあ100回戦えよと。
そうですね、100回とは言わないですけど、まあ50回ぐらいは戦わないと、
うん、
結構がっつり戦闘しないとまあレベル上がらない
と。はいはいはい。
でこれなぜかというとですね、
うん、
実は村の物価が異常に高いんですここ、
うん、
まずね宿屋100ゴールド、まあ、この世界ね、あのゴールドでお金ね表現しますけど、
はい、
で最初に買える武器、
はい、
1000ゴールド
だっけ。
でね、これだけ聞くとね、
うん、
確かに高く聞こえるんですけど、
うん、
戦闘でもらえるお金によってはバランス別に悪くないわけですよ。
そうですね。
お金もらえれば別に1000ゴールドだって高くないと、
うんうん、
で物価っていうのはね、収支と支出のバランスで成り立ってるわけじゃないですか。
そうです。はい。
ところがこのゲーム、収入が、序盤のね、敵、うん、最初の敵落とすお金がね、
うん、
1から5ぐらい。5ゴールド。1から5ゴールドね。多くて10。
そうか。
これ稀。10落とすの稀。
うん、
なので、宿屋に泊まるまでが大変。
大変ですよね。
大変。
うん、
でね、やられると、
うん、
お金も経験値も減るんですよ、このゲーム。
あー、経験値も減るんですね。
うん。お金は確か半分やったかな。
お金半分になりましたね。
うん。お金半分、でかいんですよ、
このゲーム。でかいですね。
リカバリーが大変なんで、
うん。
でもね、この、宿屋で100ゴールド、
はい。
貯めるまでに、
うん。
レベル上がるんですよ、だから。
うんうんうんうん。
で、結局、お金貯めるためにレベル上がってるみたいな。
うんうんうんうん、
え、逆じゃないみたいなね。
なんか、何しに来たんですかねこの子。
いや、まあまあ、バランスは取れてるんですよ。だから、経験値もお金も貯めるの大変という意味ではバランスは取れてるんですけども、
うんうん、
ここら辺がね、初めて、今このゲームやるとすごくね、
あ
きつい風に感じますけども、
うん、
当時はね、
そうです、
我々も全然この程度では、
うん、
どうってことなかったんだと思います。
うん、
遊んでましたから、
うん、
まあ、こんな感じでね、ちょっと物価がね高いということなんですが、
はい、
それでもね楽しかったのはやっぱね戦闘シーンがね楽しかったんです、これ私個人的に、
うん。
で、アクション RPG っていうのが、
うん、
例えばイースとかね、
うんうん、
ハイドライド、
うん、
ああいう感じでフィールドの上にも敵が見えてて、
うんうんうん、
直接そのフィールド上でこう攻撃して戦うアクション RPG っていうの のはよくあったんですが、
うん、
このエンカウントタイプね。
はいはいはい。
エンカウントして改めて戦闘フィールドで敵と戦うっていうものは珍しかったんですよ、この当時。
ああ、そうか。シンボルエンカウントですもんね。
そうですね。はい、うん。シンボルエンカウントですけど、そのエンカウントして戦うアクションロープレっていうのはですね、
うんうん、
代表はね、テイルズシリーズがそういうゲームだったんですけど、
うん、
まあ、それよりも早くね、このゲームはやってたと思うんで、多分他にもあったと思うんですけどね。
そうですね、あったかもしれないですね。う
ん、ただこのエスパードリームはそこがすごく印象深くて、
うん、
どっちかだったんですよ。あのドラクエタイプか、
うん、
ハイドライドみたいなタイプか。
はいはい、もう、ね、見えてるやつに突っ込んでいくね、感じですよね。
う
ん、
で、さっき言ったみたいにこのシンボルエンカウントの戦闘システムなんですが、
うん、
これもね、ちょっと変わってて、
うん、
このシンボルっていうのがね、猫の足跡になってる。
そうだった。
それが、ちゃんとあの、右左、ペタペタこう、移動してるんですよ、うん。
はい。
歩いてる感じで。見えない、なんか猫がこう歩いてるみたいな感じで。
うんうん。
それがこう、フィールド上歩いてて、それに触れると戦闘画面になると。
うんうんうん。
いう感じで、要するに、敵がいることは分かってる。でも、どんな敵かは分からないっていう状態でエンカウントする。
はい。
で、エンカウントすると画面が戦闘画面になりまして、
うん、
周囲が鉄の壁に覆われた1画面固定のフィールドで戦うことになります、
うん。
で、これ戦闘はね、まあ当然逃げることもできるんですが、その時の方法がですね、壁の1箇所にこう出口が隠されていて、
はい、
その部分を攻撃すると壁が壊れて穴ができると、
うん。
で、そこを通ると戦闘から逃げることができると。
うんうん、
いう感じになってまして。で、この辺もちょっと独特だなと思ってね。
うん。
で、まあこれ別に逃げること自体は簡単なんですよ。壁打てばどっか壊れるんで。
そうですね。うん、毎回違いますもんね、でもね。
ああ、そうでしたっけ、
ね、うん。違うはずです。
でですね、まあ普通にじゃあ戦うぞとなったら、
うん、
十字キーでキャラクター上下に動かして、
うん、
上下左右に動かして、A ボタンで銃による攻撃。
うんうん、うん。
B ボタンで超能力を使って戦います。
うん。
でですね、まあさっき言ったちょっとこの違和感のある A ボタンの銃ですけども、
うん、
まあこの銃を使ってることの違和感もあるんですが、
うん、
この銃による攻撃自体にも違和感があるんですね、
うん、
これどういうことかというと銃の射線、
うん、
撃つ攻撃軸というかね、
ああ、わかりました、
わかります、
はいはい、あの弾の飛ぶ、
そうです、弾の軌道ね、
はいはいはい、
違和感があるんですこの、
はいはい、あ、わかりますわかります、そうそう、はい、癖ありますよねこれね、
で、うん、その原因は何かというと、
うん、
発射位置がキャラの中心からずれてるんですね、
そうそう、多分持ってる手の方から出るん
さすが。
ですよね。
そうなんです。実はこの主人公どうも左利きらしくてですね。
あ、そうか。
左に銃を持っているという体で、
あ、
射線がキャラの中心から左に寄ってるんです。
なるほど。左利きか。
まあ、リンクと一緒ですね。
そうですね。
はい。で、その上下左右に攻撃できると言いましたけど、
うん、
左右を攻撃するときはいいんです。
うんうんうん、
左右攻撃に対してはキャラクターの中央っていうのは、
うん、
頭と足の真ん中で打ちますから、
うんうんうんうん、
これに違和感はないんですが、
はい、
問題はね、上下に攻撃するとき、
はい、
キャラの正面に敵を捉えて打つと敵に当たらないんです、
うんうん、
これね、普通アクションゲームってやっぱりこう自分の正面に敵を捉えて打つと攻撃当たる感覚があるじゃないですか、
うん、
これめちゃくちゃ違和感あって最初、
うんうん、
でさらにね、銃の弾の当たり判定も見た目通りちっちゃいんです、
うん、
大きく取っときゃね、射線が多少ずれてようが当たるんですけど、うん、
はい、
絶妙に当たらないで、さらに敵も小さい。
そうですね。結構いい動きしますし、ね。
そうです。
このゲーム、
ね。敵も小さくて余計に当てるの難しいんですけど、例えばね、ミミズみたいな細長い敵がいるんです
よ。はいはいはい。
で、こいつが、なんていうかな、自分に向かってくる時が一番こう、表面積がちっちゃくなるんで、
うんうんうんうん、
自分に向かってる時に攻撃しようとすると、ちゃんと軸揃えないと当たらないんですよ。
うんうんうん、
だから方向転換する前のこの伸びた状態を横から打つのが一番当てやすいというね。
そうですね。
はい、だからちゃんとアクションロープレイとしては位置取りがね、活かされてるから、正しいんだろうなと思うんですが、
うん、
この辺ちょっと最初違和感あって、さらにですね、
うん、
もっと小さい敵として、蜂
はいはいはい、なんかちっちゃい虫ね。
もうほぼ1ドットみたいな敵ね。
ハムシみたいなのいますよ、
ね。そう。もう嘘やろっていうぐらいちっちゃい敵が。
出ますね。
これやられ判定も小さいし、自分の弾も小さい上に、
うん、
上下に細かくね、動いてね、うまいこと避けおるんですよ、なんか。
しかもなんか、いっぱいいるんですよ、あいつらね。
最大8体ぐらいかな。
そうそうそう、その、シンボルエンカウントしたフィールドの中で、
うん、
何が出るかもわかんないんです
けど、そうです、
何体出てくるかもわかんないですよね。
はい、そうです、当然ね。うん、なので、自然と、その、言うたら動き回って、
うん、
ヒット&アウェイで攻撃するということを求められるので、
はい
はい、だんだん上手くなりますね。
なりますね。
最初違和感覚えますけど、やってるうちに上手くなるんです。
はい。
で、これが実感できるというのは、アクションゲームという意味では正しいんだろうなと思うんですけども、
うんうんうん、
まあ、それでもやっぱりこの真ん中で銃が当たらない違和感っていうのは、やっぱりちょっとすごく大きかったですね、最初やった時。
うんうんうん、いや、実は僕最近クリアしまして。
私もね、最近買ったんでね、ちょっとやってるんですけど。
はい。いや、最初当てるの難しいですよね。
ですよね。
うん。
でも、だんだんできるようになってくる
でしょ。そうなんですよ。で、うん、なんかね、戦闘が、
うん、
そう、川崎さんが言うように、経験値も少ないし、うん、お金もちょびちょびしかくれないんだけど、
うん、
なんか、楽しいんですよね、戦闘が。
もう、エスパードリームの肝はここです。
うん、そうなんですよ。
うん。
うん、だから、結果的にレベル上げがそんなに苦じゃない。
そうなんですよ。これね、最近買って遊んだ時にはちょっとこんな辛いゲームやったっけと思ったんですが、
うん、
当時はね夢中で遊んでましたよ。
うんうんうん
う
ん、
レベル上げ自体も全然苦じゃなくて、
うん、
まあ、個人的にそのアクション RPG 自体好きだったんでね、
うん、
ドラクエも好きですけど、やっぱドラクエの戦闘って緊張感はそんなないじゃないですか。
確かにね。
うん、でパターンちゃパターンですから、まあ、うん、レベルがね自分上がれば、
うん、
ボタン押してるだけで勝てるようになるんですけども、このエスパードリームは、はい、そこも自分で毎回ちゃんとこう緊張感持って戦わないとダメに作ってあるので、
うんうんうん、
本当当時はすごく戦闘自体が楽しくて全然苦じゃなく遊んでましたね。
うん、やった感がありますよね、やっぱりね。
ありますあります。はい、うん、まあ、こういう感じでね、戦闘してレベル上げてどんどん行くんですけども、
はい、
で、このステージがね、全部で 1,2,3,4,5 ステージ、ワールドが5つあって、
はい、
まあ、それぞれ世界観を表すように絵本の世界みたいな感じになっててね、
うん、
ワールド1が大きな家、ジャイアントハウスっていうところらしいですけど、
うんうんうん、
自分がね小人になったみたいな感じでね、
うん、
テーブルの上のパソコンの中に入ったりとか、
そうだった、はいはい、
して戦うと、
はい、
でワールド2が光の草原って言って、いきなり急にあの草原になるんですけど、
うん、
で3がクリスタルキャッスル、
うん、
お城ね、
はい、
星空に浮かぶクリスタルでできたお城、
あ、うん、はいはいはい、そうだったそうだった。
でワールド4が遺跡の沼、
うんうんうん、あ、ここ覚えてる。
でワールド5がチェスコロニー、
うん、
でこの5つのワールドそれぞれにボスがいて、この5体のボスを倒せばクリアですね、
うん、
で村長の娘のアリスを助ければクリアということですけども、う
ん、はい、
まあ、お話自体はね本当にシンプルで、
そうですね、
異世界の困ってる人を主人公が助けるという、
うん、
お話であるんですが、やっぱこの世界観とこの独特の戦闘システムがすごく印象深くて、
うん、
みんなのイメージに残ってるんですが、もう一つ特徴がありまして、
はいはい、
音楽ですね。
それだ、言ってほしかった、は
い、もうこれね、
そこですよ。
ここもね、このゲームが良かったという方の半分以上が音楽って言うと思うんですけど、
これですよ。もうめちゃくちゃ曲いいですからね、
はい、曲いいです。これは本当聞いていただきたいなと思うんですけど、
はい、
これも当然でですね、そもそもコナミ自体がやっぱり音楽には定評のあるメーカーですよね、
うんうん、
その中ですね、このエスパードリームの音楽担当された方が、
はい、
山下絹代さんという方で、はい、当時のコナミサウンドチーム、コナミ苦境派短波クラブに所属してた方でですね、
はい、
1980年代後半から1990年代初め頃にかけてのゲームミュージックブームを作った作曲家の一人の方です。
うん、
でこれね、大げさではなくてですね、
うん、
代表作とか関わった作品聞いていただけたらもう皆さん納得してもらえると思うんですが、
はい、
代表作が悪魔女ドラキュラ。
あ、もう最高ですね。
しかもこれデビュー作です。
ね。
天才ですよ。
ね、天才です。
はい、もう控えめに言って天才です。
最高ですよね。
はい。うん、イースの時の小城さんぐらいの、うん、偉大な方ですよ。
そうですよね、
はい、で、このドラキュラ以降ね、
うん、
ファミコンで言うと燃えろツインビー、
うん、
キングコング2、火の鳥、
最高、
はい、もうほとんどの方が
最高な曲しかない
ね、
うん、
で、それ以外になりますとロックマン X3 とか、
はいはい、
メダロットシリーズなど
ですよね。メダロットやってますよね、う
ん、たくさんのタイトルの曲に関わってられると、
うんうんうん、
まあ、本当にこの大げさじゃなくゲームミュージックブームを作った一人と、
うん、
まあ、そもそもね、この苦境派短波クラブ自体が本当にゲームミュージックの地位を上げてますから。
そうですよね、
うん、
本当に、うん、ね、名前聞きましたもん当時。
そうですよね、
この頃にズンタタと、
そう、ズンタタと苦境派短波クラブってね、すごい聞きましたよね。
はい、
まあなのでこの音楽に関しては本当ね、
うん、
当時作曲家とか私たちは全然知らなかったですけど、
うんうん、
ドラキュラもねエスパードリームも同じ人だったって聞いたらもう納得ですよね。
納得です。
うん、
キングコング2、
うん、
まあ、火の鳥も。
火の鳥ね。
キングコング2にエスパードリームはちょっと近いというか。う
ん、ああ、なるほど。
そのレベル上げがね、戦闘が楽しくて、苦じゃないって話したんですけど、
うんうん、
それはやっぱり曲がいいからっていうのも絶対あると思うんですよね。うん、
ありますね。あの、フィールド移動曲すごい印象深いですね、やっぱりね。メインテーマというか。
うん、いや、戦闘曲もね。
あ、そうですね。
いいし、もう全部いいんですけど。
うんうんうん、でね、ちょっと有名なエピソードとしては、エスパードリーム2のね、はい、CM の歌が有名だというか、はい、歌がかかってるんですよね。
うん、
相談しよう、はい、どうぞ、相談コマンドっていうね、
うん、
CM があったんですけど。
あれも山下さんなんですか？
いや、あれはね、山下さんじゃないかな。
うーん、
でもあの CM めちゃくちゃインパクトあって、私も今でも覚えてますけど。エスパドリームっていう歌がね。その、ちょっとね、バランスが悪かったりとか、
うん、
まあ理不尽なこととかもネタにされるゲームなんですけど、
うんうんうん、
全体的にはね、やっぱりいい印象が多い。
面白かったですよ、最近やったわけですけど。
そうですよね、やっぱりね、
うん。
独特の雰囲気というか、ただゲーム部分はしっかりこう作られてるなというのはやっぱ感じましたね。
うん。
うん、
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。
はい、武士青龍伝二人の勇者ですけれども、
はい、
前回キノコが邪魔でって話をしてたんですが、
うんうんう
ん、まあなんか情報取りこぼしてるんだろうと思ってで、
はい、
来た道を戻ってみたんですけれども、
うん、
途中に池があるんですよね。
ほうほう。
で、池の近くの、
うん、
まあ、なんかフィールドに行くと、
うん、
池のエリアに入れて、そこでその相棒の BB がですね、
うん、
まあ、水を飲むとその池のね、
うん、
BB って攻撃することができるようになりました。
パワーアップしたの？
そう。というか、できることが増えたということなんですけれども、うん、確かにね、
うん、
途中の道すがらで、
うん、
またぎの人が、
うん、
BB 見てね、
うん、
あ、なんかお前変わった犬連れてるなと、
うん、
俺も犬を連れてるけど、
うん、
赤い池っつったかな、で、
うん、
水を飲ませると犬のなんかしつけにはいいんだみたいなこと言ってたんですよ。
はいはい。
だけど、それが伏線だと全く思わなくて、
うん、
ふーんと思ってたんですが、
うん、
どうもそれがヒントだったらしくて、
うん、
だからそれによって攻撃ができるようになるとどういうことかというと、と、
はい、
規定単数が間に合うようになりました。
ああ、そういうこと。
遠隔攻撃なんですよ。
ああ、そうなんや。
はい。だから、今まで遠い距離にいる敵を、どうやってショートカットしてたどり着こうかみたいなことをやってたんですけど、
うんうんうん、
もうそれがかなり軽減されたおかげで。ああ、
よかったじゃないですか。
そうなんですよ。倒せるようになって、例えば40かかるところを32とか、ね、うん、
すごいすごい。
それで勾玉も入ってくるので、
うん、
勾玉をじゃあいっぱい捧げに行ってみようかなと思って行ったんですよ、
うんうん、
でその三ヶ島っていうワープホールが4つぐらいある世界の中心って呼ばれてるところに、
うんうん、
ビービーと同じ姿の巫女がいるって言ったじゃないですか、
はいはい、
その人に話しかけたら、
うん、
みこし村にいるキノコは、
うん、
火で燃やせみたいなこと言うんですよ。
へ
ー。でこの世界にはですね、
はい、
アイテムとして傷薬があるんですけれども、
はい、
それ以外にマガタマとは違う玉みたいなものと、あと袋って概念があって、はい、
うん、
魔法というか超常現象みたいなのを封じ込めた袋みたいなのがあるんですよ、
うんうんうん、
で風を起こして敵を、まあ、一掃するみたいな袋とかがあるんですけど、
うん、
そういうのの一つで、
うん、
家臣の袋っていう火を出す袋があるようで、
うんうん、
これが必要になると
うん、
いうことが分かり、
ほうほう、
で、前回話した、
うん、
神輿村の先のよく分かんない洞窟抜けたところに、ゴミが落ちてたって言ったじゃないですか。
ゴミ。
実際言うんですよ、
うん、
対話ウィンドウみたいなところで、
うん、
ビービーが喋ってくるんですけど、
うん、
主人公喋らないので、
うん、
誰かと対話するのってビービーの役になるんですね、このゲームはね、うん、でゴミが落ちてたみたいなこと言うんだけど、
うん、
もう一回そこに行くとそれがゴミじゃなくて、
うん、
家臣の袋っていう認識ができるようになったらしく、
あ、なるほどね、
まあ、単純にフラグが立って、
そかそか、
なんか袋があったよこれじゃないみたいなこと言ってくるんですよ、
うんうん、
でこれでキノコを焼き払って先に進むことができたんですけ ど、
うんうんうん、
このキノコがあるのが横スクロール画面なんですけど、
うん、
どんどん先進んでったらですね、
うん、
マダケっていう悪魔のエロキダケの竹ですね、まあでっかいキノコのボスがいまして、うんこれと戦うことになって、
うん、
まあもうこれ規定弾数とかなかったので、
あ、
これまあ普通に自分が死なないように、いい
じゃないです
か、はい、うん、回復薬うまく使いながら戦って倒して、
うんうん、
一区切りついて、今はですね、
うん、
その先にある初村ってとこにいるんですけど、
う
ん、ここはですね、雪が降ってるんですよ。で、確かに神輿村っていうところ、そのキノコが塞いでたところの村人が、
うん、
なんか北から冷たい風が吹いてくるみたいなことは言ってたんですよね。
はいはいはい。
ああ、こういうことかと思って、最初にあった初村っていうところで村人の話聞いてたら、
うん、
これもいかにも日本神話っぽいんですけど、
うんうん、
女神の力を照らしてた鏡みたいのがあったらしいんですよね。銅鏡みたいのが多分あったと思うんですけど、
はいはい、
それをですね、その、黄泉の国と、
うん、
この国と天界をつなぐ結びっていう場所があって、
うん、
どういうことかというと、縦穴があるんですよ、でかい、
うん。
で、そこの下が多分黄泉の国で、
うん、
だから誰かがその、祀られてた鏡をそこの穴に捨てたらしいんです
よ。なるほど。
よそ者が来て。
あーはーは
ー。そしたら、太陽が顔を出さなくなったと。
あ、日本神話っぽい。
はい。
ああ。
これで、まあ、年中雪ってことで。
なるほどね。
うん。なんかね、子供に話しかけたら、太陽ってどういうものなのみたいなこと言うから。
見たことない、
うん。そう。だから長い間、どうも太陽が出てない。
いいですね。はあ、はあ、わかりやすい。
なので、その、大穴に降りてって、
うん、
鏡取ってこなきゃいけないんだろうなと思って、
うん、
じゃあ入ろうかなと思ったら、
うん、
杭が打ってあって入れないんですよ。
うん。
で、この杭をですね、
うん、
壊すには、
うん、
新たな剣がどうも必要ってことで。
おー、またじゃあ次の目標ですね、それが。
はい。で、今、その、別のね、もう一個先の村に行って、いろいろ情報収集してたら、村のもうちょっと先にある天の岩っていう場所、洞窟ですよね、絶対。
うん、
に、なんか老人が住んでて、
うん、
岩をも切り裂く剣を持ってるという。
それやな。
ことで、鉱物の酒を持っていくと話を聞いてくれるよってところで、今酒を手に入れるとこまで行ったので、
うん、
これからその洞窟見つけて、剣をもらって、先進みたいなってところなんですが、
はいはい、
お話としてはこんなもんなんですけど、
はい、
前回と劇的に違うのがですね、
うんうん、
めっちゃ面白くなったんですよね。
一気に？
はい。やっぱりその、ビービーが。
そうですね。
使えるってことで。
いや、それは大きいでしょ、だいぶ。
うん。その、規定単数ないが可能になったんだなと
思う、う
ん。
ねえ、よかったですね。じゃあ、そういうタイミングなんですね、やっぱりね。
ああ、なんだと思います。
そうなってんのかな。
でも、その、またぎの話で気づく人いんのかなと思ったけど。
確かにね。まあ、でも、ちゃんと伏線があってね。
そうですね。
うん。お話の展開もすごく聞いてて安心感がありますよ。ラグナセンティの時は不安しかなかったけど。
まあまあ、あんまりあれを基準にされてもあれ。
いや、だからやっぱちゃんとこう、お話がね、順序立ててこう、準備されてるなというね、
はい、
感じはしますよね。
うん、で、まあ、ちょっとね、
うん、
今遊ぶのをおすすめしやすいなと思ったのが、
うん、
まあ、正直、レトロフリークで遊んでるからっていうところがあるんですが、はい、レトロフリークの特性で、
うん、
いつでもセーブができるじゃないですか。
ああ、そうですね。うん、
だから、うん、戦闘でターン数が出た時にセーブして、やり直すことが可能なんですよ。
なるほどね。確かにリトライ必要なゲームだと便利ですよね。
そうなんですよ。で、これ多分当時としては、何回も遊ぶっていう方に生きてたと思うんですね。
うん、ああ、そういうこと。
うん。なので、前々回に話したかなと思うんですけど、うん、やり込んでた人は3年ぐらいこのゲームやってたって話したと思うんですけど。
次やるときはもっとうまくやろうみたいな、ね。
そうそうそう、うん。その感情がすごい湧くんですけど、
なるほど。
そことね、レトロフリークって、 ていうね、ガジェットがね、噛み合うとね、
なるほどね。
1戦闘ずつそれやりたくなるんでね、ちょっとね、時間がかかりすぎちゃうんで、まあ、ほどほどにしてるんですけど、そうですね、ただ、面白いですね。
あ、よかったですね。
パズルの部分が
やりがいがある。やっときましたね。でもそういうゲームを作る人たちだと思ってましたから、
うん、
最初ねちょっととっつき悪いかもしれないですけど、でも分かってくると絶対面白くなる、
うん、そうなんですよ、うん、でいろいろね敵の方がね工夫してくるんですよね、
うんうんうん、
一回ガードしてあげないと、うん、攻撃できる状態に変化しない雷雲みたいなやつとか、
あ
そういうのが出てくるんで、
考えることが増えてくるんですね。
そうなんです。飽きさせないようにしてる、うん。
いや、さすがですね。
まあ、もう面白いですね。多分隠れ名作と呼ばれてると思うんですけど、
うんうん、
まあ、
そうでしょうね。
そう言われるのも分かるなっていう感じの。
うん、いや、 やっとでも、ここに来て、
うん、
長谷川さんがちょっとモチベーションが上がってきた感じですね。
うん、そうなんです。うん、やめ時が見つけづらいんです、逆にね。
すごい。すごい、一気にハマりましたね。
ハマりました。面白いです。
ぜひね、はい、この勢いで進めてもらって、
はい、
先のこと聞きたいなと思います。
はい、
では、いつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今回はマジックジョン&エスパードリームということでね、
はい、
2本立てでお送りしましたけども、
うん、
あのね、
はい、
今思い出募集としてですね、
はい、
思い出のもらったゲームという思い出を募集してるんですけども、
そうなんです、
こちらね、
はい、
次回配信がだいたいクリスマスの頃になると思いますので、
はい、
クリスマスにちなんで両親に買ってもらったとかね、
はいはい、
友達からプレゼントしてもらったとか、
はい、
自分で買ったのではなく、
うん、
人からもらったプレゼントされたゲームについての皆さんの思い出を募集しています、
は
い、
何かをねねだったとか、
そうですね、それもありですね、
うん、買ってもらえなかったとかね、
そう、あ、そうですね、うん、それもいいかもな、
うん、
もらってないけど、
うん、
はい、まあ、そういう感じでね、何かエピソードがあれば、うん、こちらの番組のねツイッターアカウントへのリプライや、うん、ハッシュタグ BB ブロスをつけてのつぶやき、またはツイッターへの DM、はい、もしくはブログ、メールフォームなどへのメールで受け付けておりますので、
はい、
よろしければ思い出送っていただけるとね、
はい、
番組で紹介させていただきますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。